今朝は主の学び祈りから学ぶという第3回目のメッセージです。今朝の御言葉は御国が来ますようにという言葉を学んでいきたいと思います。一言お祈りします。愛する父なる神様、今日も主の祈りから学ぼうとしています。どうぞこの学びを祝福してください。そして学ぶことを私たちがそれぞれの生活において実践することができますように、そしてあなたにより近く一緒に日々の生活の中で歩むことができますように助けてください。かかるものを清め用いてください。聞いてくださるお一人お一人を祝福してください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。御国が来ますように、この御国が来ますように、御国っていう意味は難しい言葉であると思います。ですけど非常にこう大事な言葉ですね。聖書の中でかなり中心的な大事な意味を持つ言葉であると思います。でこの御国という意味ですけれども、これは言語をそのまま簡単に言えばあなたの国ですね。そして国という言葉の意味には支配という意味があります。王が治める領域のことですね。ですから神の支配というふうにも言えるかな。先ほど私たちがここも神の御国になればという賛美歌を歌いましたけれども、あの賛美歌の中でここも神の御国です、神様が全てをお作りになったので神様が全てを支配しておられますという、そういう意味での御国です。ですから、神様の御国に入らないものっていうのは世の中にないです。宇宙の果てまで行っても神様は全て天地万物をお作りになったわけですから、全ては神様のものであり、全ては神様が支配しておられる。詩編の中にこういう言葉があります。詩編の145の一節のところです。ダビデの詩編というふうに言われてますから、これを読んでこれを書いたのはダビデという王様ですね。王様がこれを書いて神様に対してこういうふうに言ったわけですね。私の神王よ、自分のこと言ってるんじゃないですよ。神様こそ王である。私はイスラエルの王かもしれないけれども、それはあなたがそれを許されたので、あなたの恵みによって私はそのようにその地位をについていますけれども、あなたが誠の意味で王ですということですね。私の神王よ、私はあなたを崇めます、あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。ですから神様は王であるということですね。そしてこの詩編の中に13節のところでは、あなたの王国は永遠にわたる王国、あなたの統治は統治され治める統治は良い限りなく続きます。ダビデの統治は終わっちゃいましたね。ダビデがもう老人になって動けなくなるという時に息子に譲りましたけれども、そしてその息子がソロモンでしたね。そのソロモンが何をしたかというと、ダビデの願いを叶える形で神殿を作ったわけですが、その神殿を作った時にソロモンがこの祈りを捧げたんですけれども、そのソロモンももう王様ですよ。その王様であるソロモンが神様に神殿を捧げるときにこう言いました。それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして 私の建てたこの宮などなおさらのことです。かなり立派な神殿を建てました。神の家として、神の住まいとして作りましたけれども、ソロモンはそのどんなに素晴らしいものを人間は作ろうが、そこに収まるようなお方ではないということを認めているわけですね。ですから支配、神の国という意味には神の支配という意味があります。そして神様は、その神様は天地万物をお作りになって、そこに私たちを置かれたわけです。私たちもお作りになって、私たちのことを置いてくださった、置いてくださった場所が、私たちはこうなかなか写真でしか見ることができないんですけれども、離れてみると本当に美しい星だそうです。地球というのは宇宙飛行士たちが言葉に表せないって。でその写真は宇宙ステーションからの写真というのは見ますけれども、確かに、青い綺麗な星ですよね。それを神様は私たちに住処として与えてくださったですけれども、何が起こったか、私たちはその神様の支配を拒むわけです。すべてを与えてくださったのに、創世記を聖書を最初から読んでいくと、1ページ2ページ3ページあたりにこのことは起きましたね。それで悪魔に惑わされて、神の支配というものを拒んだ。いや、神様には従いません、自分たちの思うように行きますというふうに、悪魔に従ってしまった。そしてですから、その時から人間は神様の愛、恵みの支配を拒んで、そして自分中心の道、それは死に至る道ですけれども、それを選んでしまった、災いの道を選んでしまったということです。でそこまでが、この聖書の中で旧約聖書の最初の15ページぐらいの話でした。16ページからこういうことが書かれています。神様はイスラエルという国を選んだ、お立てになった、そして神の国とした。神様の国は大きいんですけども、その中でその神様の支配を表す神の国としてイスラエルを選んだ、イスラエルの国というものを選んだわけですね。そしてイスラエルの目的、使命というのは何であったか。人間が神様から、まことの神様から離れていったときに、そしていろんな神々を自分たちで作っちゃうわけですね。そのときに神様はイスラエルを選んで、いいか、お前たちの小さな国だけども、お前たちの使命は、まことの神様と一緒に生きることの幸いをこの国、この地球の他の人たちに見せることだよ。それがお前たちの使命だよということで神の国を建てました。ですか、聖書の16ページぐらいからそこに入ってきますけれども、そしてそれがだいたい1400ページぐらい続くんですけれども、その内容を簡単に言ってしまうと、そのイスラエルが神様の信頼を裏切ってしまって、拒んで神を捨てて滅びた。それが残りの、旧約聖書の約1400ページの内容です。簡単に言ってしまうと。ですけれども、その旧約聖書の後ろの方ですね、比較的後ろの方にこういう面白い言葉があります。ダニエルという預言書の中にこういう言葉があります。この王たちの時代に、この王たちというのは、そのダニエルの2章では、ダニエルの2章はどういう時かというと、もうイスラエルが滅びて、先に滅びて分裂しちゃいましたから、ユダが滅びて神殿もめちゃくちゃに壊されて、そして、ユダが、バビロンにこう連れて行かれた、そういう時ですね。ですからもうイスラエルもユダも存在しない、 囚われの身となっているダニエルが神様に、そこから そこに連れて行かれたダニエルがこのダニエル書を書くわけですけれども、そしてですからバビロンの時代なんですが、バビロンから数えて4番目の帝国、世界帝国の時に神様は特別なことをなさるということですから、バビロンを滅ぼしたペルシャ、ペルシャを滅ぼしたギリシャ、アレクサンダー大王ですね、ギリシャの後にローマです。そのローマの時代に神様は何をされるかというと、天の神は一つの国を起こされます。でその国はそのバビロンとかペルシャとかギリシャとかローマとか、そういう国々とは違う、それぞれすごい国であったけれども、その国々は滅びちゃった、あるいはこれから滅びる。だけれども天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅びることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。永遠に立ち続ける国をローマの時代に神様は建てるという約束です。予言です。すごいことですけれども、あのギリシャよりもあのローマよりもすごい国が、でイエス様がこの地上に来られて宣教を開始された時に、その前にバプテスマのヨハネという人がいましたけれども、イエス様の前触れとして活躍した預言者がいましたけれども、2人ともメッセージは同じでした。こういうメッセージでしたね。悔い改めよ、神の御国が近づいたから、天の御国が近づいたから、マタイは天の御国という言葉を使ってますね。マルコ、ルカは神の御国、同じです。同じことですね。ですからまさにそのダニエルが約束した神の国が近づいてるんだ、だから悔い改めなさい、備えなさいということですよね。そしてそのイエス様とパリサイ人たちのやり取りの中で、ですからイスラエルは期待したんですよ。ああいう約束もあったし、いつかその神の国が建てられるのかな、イスラエルがもう一回、再建されるのかな、彼らが考えたのはメシアと呼ばれる特別な王が来るということですよ。その王が来た時に何か変わる。メシアというのはキリストということですよね。そして、パリサイ人たちとのその当時の宗教指導者たちとのやり取りの中で、神の国はいつ来るのか気にしてたわけです彼らは。でイエス様は答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。ですからそこも違うよ。バビロンとかペルシャとかギリシャとかローマとはそこが違うところだよ。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、聞きなさいよっていうふうにイエス様は言われるわけですね。神の国はあなた方のただ中にあるのです。もう来てるんだよ。ですからイエス様が言われたのは、おそらくあなた方の目の前に立っている私がその王様ですよ。確かにイエス様はキリストだ、イエス様はキリストであるならば、イエス様こそその王だということです。私たちがイエス・キリストというふうにその言葉を言うたびに、私たちが宣言していることは、イエスこそ旧約聖書が約束された王である、王国を建てた王であるということを宣言しているわけです。キリストというのは王ということですから、イエス王、ダビデ王のように。ですからその国が建てられる、確かに2000年経ってますけども、その国は滅びてない、ますます広がっているというのはダニエルが予言した通りです。そして神の国は、人間が勘違いするわけですけれども、領土とか土地ではないんだ、神様のその 支配するものはですね、人々である。それも人々の心である。そして神様はその領域を広げていくわけですけれども、武力でやるのではない。そこがローマ、ギリシャ、ペルシャ、バビロンとは違う。そして今も存在する国々とは違う。力で大きくなろうとするのではない。神様の愛によって広がっていくんだということをですね、愛によって征服していく。今も征服していきます。そして皆さんも征服された。私も神様の愛によって征服された。そして領域がほっとこうちょっとだけこう広がっていくわけですよね。こう少しずつこう広がっていく。世界中どこにあっても。ですからイエス様が言われたのは、こうやって私は私の国を広げるよ。私が地上から上げられるなら、私は全ての人を自分のところに引き寄せます。この力だ。上げられたらって何や、十字架です。十字架で示した神様の愛によって、私は私の国を広げていく。人々の心を征服しながら広げていく。で、教会というのはイエス様がそのようにして征服していった。こう、人々の集まりですから、教会は新約聖書の中では神のイスラエルというふうに呼ばれます。そういう意味では私たちが今の神の国であるわけですね。そしてイスラエルと同じ使命を持ってますよ。まことの神とに救われ一緒に生きることはどれだけ素晴らしいことなのかということを、どれだけ素晴らしい愛で私たちが愛されているのかということを周りの国々に示しなさいということですよね。それが教会の使命です。そして私たちのことを聖書は神の神殿、ソロモンが建てて入りきらないというふうに言いましたけれども、神様は今どういう神殿を持っておられるのか。私たちという神殿です。私たちの中に住まわれるということですね。ですから教会が今神の国、そして教会がイスラエルであるということです。そしてその教会である私たちは神様の御国の目的のために使える人々であり、神のプロジェクトチームである。何そんな大げさなっていう、神様のプロジェクトチームですけれども、それが大げさでもないっていうのは次の聖書を読むと、御言葉を読むと分かります。これは今朝聖書クラスでも読んだ言葉でありますけれども、しかしあなた方は選ばれた種族、これは私たちのことですよ、クリスチャンのことですよ、王である祭司、もう特別な人だけが祭司なんではない、万人祭司っていうのはここから来ているんだと思います。そして聖なる国民である、神の所有とされた民です。そしてここにも私たちの使命が書かれています。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。世の光、地の塩として神様の栄光を表す、それが教会です。それがペテロの手紙の2章に書かれてましたけれども、その2章の最初のところで、私たちは神様に救われました、で救われたということは、あ、よかったよかった、っていうそれだけの話ではなくて、神様が私たちを神の国として治めるためには捨てなくてはならないものもありますということも書いてあります。一応そこのところにも触れておきますね。ですからあなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪口を捨てて、悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るのです。私はここを読むときには大体その後半の部分に力を入れて、その御言葉が大事ですから、そしてそれは父のように大事ですから、あ ていうことですけれども、その前にでも捨てなくてはならないものがあるよ、悪意というのはいらないんだよ。クリスチャンになったらクリスチャンは善意の人なんです。教会は善意の場所なんです。悪意、意地悪はいらない、それは捨てなさいということですね。そして幼子のように、赤ちゃんのように神様のミルクをいただいて、そして成長していきなさいということです。神様が私たちを治めるために、私たちは捨てなくてはならないものがあります。私たちの罪、罪深さ、それは捨てなくてはならない。そしてイエス様はそのことを別な言い方で、これは捨てなさいと言われたのは、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨てて、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。捨てなくてはならないものがある。自分中心、エゴ、罪深さ、そういったものは邪魔になるよ。ですから捨てなさい。そしてついてきなさい。十字架を追ってついてきなさい。それが私たちの王の、私たちしもべ、セラに対する言葉ですね。ですから聖書が教えることは、高ぶりというものは神の支配を妨げます。神様は、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから私たちは、その恵みはいただきたいですから、高ぶる者は、高ぶりはいらないよ、それを捨てて恵みを受けなさい。そしてイザヤの書にもこういう言葉があります。私は高く聖なるところに住み、神様ですね、そして心砕かれて減り下った人と共に住む。減り下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。イザヤ57にその言葉があります。そうするとですね、私たちはいくつかの、どういうところに神様が住まれるかっていうのを見てきました。先週もありました。神様は賛美の中に住みます。そうだったら、私たちが神様と一緒に生きるためには、私たちも賛美の中に生きてなくてはいけないということです。そしてイザヤが教えることは、神様は心砕かれて減り下った人と共に住みます。それが神様の住まいです。そうであるならば、神様と一緒に生きたいなら、私たちは高ぶりを捨て、そして減り下らなくてはいけない。私たちも減り下った中に住まなくてはいけないということです。それが神の国です。そしてですから、そういった意味でこの御国が来ますようにという祈りは、私たちの成長のための祈りでもあるということなんです。神様に納めてください。私たちの悪い部分を伏せさせてくださいということですね。それがその祈りの中にあります。ですから神様の支配の特徴というのはこういうものです。これは子供たちとよく歌う歌の中にも出てきますけれども、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これが神の国の特徴でありますということです。そこでこうちょっと想像力を働かせて、考えていただきたいんですけれども、こういう特徴を持った、そして神様の愛を知っている人たちがこの世にあって、いろいろな仕事に就いたら何が起こるかということを想像してほしいんです。そのように神様によって愛され、救われ、そして導かれている人たちが、いろんな世の中には仕事があります。親という仕事があります。妻という仕事があります。夫という仕事があり、教師、店員、会社員、社長、市議会議員、国会議員、医者、パイロット、パート、 運転手、警察官、弁護士、そういう神様の国に属する人々がそういう仕事について、そして神様の心を持って御霊の実を結びながら生きているとしたら、何が起きるでしょう。やっぱり神の国は広がっていくと思うんですよ。あ、この警察官いい人だ、僕も警察官になりたいとか、どうしてこの人こんなに優しいんだろうとかっていう話になります。先週岡村さんがいなかった時に、岡村さんがこう朝起きたら神様ありがとうって言うっていう話をして、そしてその職場で岡村さんどうしてそんなニコニコしてられるの、どうして嬉しいのって、ですから神様に愛され、神様に生かされているということを感謝を持って喜びを持って生きていると、他の人たちがどうしてっていう話になるわけです。それがそのような人によって神の国が広がっていきます。宣教がなされる、ですから御国が来ますようにというこの祈りは宣教の祈りでもあり、伝道の祈りでもあるということです。私たちを成長させながら御国は広がっていきます。神様の愛の支配は広がっていきます。ですからこの祈りを通して私たちの生活が宣教化されていく、伝道化されていくということですね。そして私たちはどちらかというと、この世はまさにそういう祈りだと思うんですが、天国に行けますように、クリスチャンじゃなくてもこれは誰でもそういうふうに祈ると思うんですね。ですけれどもイエス様が弟子たちに教えた祈りは、天国に行けますようにと祈りなさいではないんです。逆に天国が来ますように、御国が来ますようにと祈りなさい。そこは考えましょうね、私たちよく。そしてそれはどういう意味があるか、御国という言葉には支配という意味があるから、神の愛の支配が、真理の支配が私たちを治めますように。ですから私たちは天国行きって、早く死んで天国行きたいなと思う時もあると思うんですけれども、ちょっと待てよ、天国行きの前に天国行き、生活の方ですね、生きる方、それが今私たちに与えられている使命です。天の支配によって治められながら生きていく、王の王に仕えながら王と一緒に生きていく、それが私たちの、クリスチャンの生活であるということですね。ですからクリスチャン生活というのは、生きていても天国、死んでも天国、そういう生き方である。パウロ、まさにパウロは、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です、ですけれども今神様から使命が与えられているから、私はどんな苦しみを耐えながら神様に仕えますというのがパウロの姿勢でした。ですからある意味ではこういうふうに言えるかな、この御国が来ますようにという祈りは、私たちの生活の国有化、国有化というのは JR とかそういうのを考えてしまうかもしれないんですけれども、もしそうだとしたら天国化でもいいです。天の国の国有化、私たちは神のものです、あなたが全てをお作りになりました、あなたが私をあがなってくださいました、あなたの血をもって教会をあがなってくださいました、十字架のあがないによって私たちは救われました、あなたのものです、あなたはあなたの子供としてくださいました、そして王のしもべとしてくださいました、家来としてくださいました、全ては王のものであるということですね。ですから私たちも、岡村さんのように毎朝起きた時に、神様ありがとうございます、今日も一緒にあなたと行きます、あなたに従っていきます、今日も私を治めてください、これは私が美津子や直美が小さい時に教わったことなんですけれども、その当時はまだこの教会は木造モルタル2階建てで、下に 横のところにこう事務所があったんですね。2階がトントントントンとこうその降りてくる足音が聞こえるわけですけれども、特に日曜日私はまだ説教の準備を多分やってたと思うんですけれども、まあ美津子直美が来るわけです。トントンって来て、そして必ずこう聞きます、お父さん何かできることある？聞いてくれるんですよ。こっちはもう説教の準備で大変ですから、それにもだから ありがとうね、でも嬉しかったです。何かできる、何かお手伝いすることある？それがクリスチャンの姿勢じゃないですか。王の子供として、お父さん、天のお父様、おはようございます、何か今日私にできることはありますか、あなたのために。あ、そうだと思いましたね。私それを聞いた時に、あ、これだと思いました。神様とクリスチャンの関係はその信頼関係、愛の関係であると思いました。ですから私たちは朝この御国が来ますようにと祈るときに、あなたの御国のために私が今日できることを教えてください、そしてそれをする恵みをお与えください、知恵をお与えくださいという、そういう祈りだと思うんです。そして同時に私たちを支配している、また支配しようとするあなた以外のもの、あなたが王様ですから、あなた以外のものを私たちを支配しようとする偶像ですね、いろんな偶像があります。魅力的な偶像がこの世にはたくさんありますけれども、そしてまた私たちの自我というもの、高ぶり、エゴというものを取り除いてください。それがあなたの支配を邪魔するからです。邪魔させないでくださいっていうことですね。で次には、あの漢字使います。これは前にもお話したんですけれども、その国、御国の国なんですが、注目したいのはその国の真ん中に何があるか、王がおられるということなんです。ですから私たちが神の御国っていう時に、その王様が真ん中にいなくてはいけない、私たちの生活、教会生活ですね。でそれが、いや王様よりも、あ、神様よりも私が王になりたいとなるとどうなるかというと、こういうふうになるわけです。あれ、あ、こうですね。私という人間がそこの中心をちょっと変えますと、私が王になるというと、これはどういう時期だか分かりますよね。囚われる、これに人を変えたら囚人になります。私たちは自分たちのことを、自分たちのエゴ、自分たちの欲、そういったものに自分たちの考え、こだわり、そういったものに囚われてしまうものになってしまうんです。でこういう状態になるときにどういう状態になるかというと、これは私たちはよくわかる状態ですね。その囚われる、そして困る状態になります。ですから、私たちは神様によって作られ、神様の支配の中にいるわけですけれども、それが、神様の支配を捨てるときに私たちは囚われる、囚人になってしまう、罪の囚人になる、囚われたもの、そして私たちは困る状態、困難の中に自分たちがいるわけですけれども、そこから神様の救いを求め、そして私たちが求める前に神様は来てくださり、十字架についてくださり、私たちを連れ戻そうとしてくださっているという、そして再び神様のもとに連れて行ってくださるということですね、一緒にということです。ですからこれは幸福のために何をしなくてはいけないか、それは神様に、王に降伏する、自分の国を神様に、捧げる、自分の心の中の王座を神様に委ねる、生前ジョイとかっていう、あ、ジョイという、そういう言葉がテレビの中にありますけれども、譲るという、 それが、そして幸福、勝利、幸福から勝利。今日フランシスが言うのはこれだけかもしれないですけれども、Victory through Surrender という、要するにこれは英語で勝利はどうやってつかむのか、それは降伏することによって、神様の愛の支配、神様の支配に降伏することによって勝利が得られます。これはイースタンデー・ジョーンズという、インドに宣教をした宣教師が書いた本のタイトルですけれども、素晴らしい本でありましたけれども、私たちはどうやって勝利を得るのか、それは神様の愛に、こういうことですね。参ったする、神様の愛に参りました。それぐらい神様の愛というのはすごいものですよね。戦っても無駄、戦う必要もないというか、それが福音です。それが十字架の愛です。無条件の愛です。その愛に参った、参ったっていう、柔道なんかは柔道ではなく、やりますね、その参ったっていうするときに、私たちは他の何者にも参らない。どんな困難でもこの方と、この方の愛が支えてくれる、そういう生き方が御国の生き方であり、クリスチャンの生き方でもある。私たちの、入間にある教会墓地に書かれた言葉がそのことを表している。神様の愛の勝利ですね。神様のその愛によって、キリストイエスにある神の愛によって、私たちはその愛を、どんなものも私たちから、私たちをその愛から引き離すことはできないっていう。ですからその方によって私たちは圧倒的な勝利者となる、そういう生き方ができるんだということですね。ですから御国が来ますようにという祈りというのは、そこには神様の愛の支配によって私たちのことを支配してください、治めてください、そして私たちを用いてくださいという祈りがあると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は御国が来ますようにというその願いの意味を考えました。今私たちはあなたの国であり、そしてあなたの栄光を表す神殿でもあります。どうぞ私たちが日々の生活の中でこの祈りを持って自分をあなたに捧げ、毎朝そのことを確認し、あなたの御国のために生きることができますように、お父さん、天のお父さん、何かできることがありますか、お手伝いできませんか、そういう信頼の愛の姿勢を持ってあなたにと共に歩み、生きることが、使えることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。